今御塗教会ではこの使徒の働きを通してキリストの大胆な証人たちがどのように変えられてこのようになっていったのかというのを一緒に見ながら、私たちもキリストの大胆な証人にされていきたいんだということを一緒に分かち合っています。今日もこの御言葉を通して神様がどのように私たちに豊かに働かれているのかという恵みをたくさん分かち合っていきたいなと思っています。今日の聖書の箇所はこのサウロという迫害者が逆にキリストに出会い、そしてキリストこそが救い主であるということを述べ伝える宣教者に完全に変えられたということが記録されています。今日は主イエスが私たちを救うこの福音というものには人生を全く変えるぐらいの力があるんだということ、そしてまたこのキリストを述べ伝えていくものとされていく時に私たちに伴う特徴というものを分かち合いながら、このことを恵みとして私たちも受けていき、私たち自身もさらに今日も昨日と今日はさらに違う、昨日よりも今日よりも明日もっと神様によって整えられていく私たち一人一人の人生となることができるように恵みを受けていきたい、分かち合っていきたいと思います。それでは、今日3つのポイントで、お話をしたいと思いますけれども、まず第1番目です。私たちは救われるだけではなく述べ伝えるものとされるんだということですね。神様によって私たちが主イエスを信じて救われた人たちにとっては、ただ救われることがゴールではなく、述べ伝えるようになるということです。神様は私たちを救ってくださいます。でも救ってくださって放っておかれるわけではありません。放置されるわけではありません。主と共に歩みます。主と共に歩むこと、まさに主はこのことを私たちに願っておられ、主の御心がなるように、先ほども主の祈りを祈ったように、天に行われることが地でも行われるように、天で神様の思いがそのまま行われることが地でも私たちのうちによって共に行われる。つまり共にいたいんだ。愛ある神様は共に歩むことを豊かに願っておられるんだということを覚えてほしいんだということを思います。つまり私たちもただただ救われてよかったね、楽しくなったねということだけでは人生は虚しいわけです。主と共に歩み続けているから本当に素晴らしいものとなっていくわけですね。今日の本文の19節の後半から22節を見てみると、このように書いてありましたね。サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと共にいて、直ちに諸街道でこの方こそ神の子ですとイエスのことを述べ伝え始めた。これを聞いた人々はみんな驚いていった。この人はエルサレムでこの名を呼ぶ人たちを滅ぼしたものではないか。ここへやってきたのも彼らを縛って祭司長たちのところに引いていくためではなかったか。しかしサウロはますます力を増し、イエスがキリストであることを証明してダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせた、とこういうことを言っているわけです。サウロはむしろ迫害者でした。しかしサウロはダマスコという町に向かう途中でイエス・キリストに、この物理的にというよりは霊的に出会い、そして自分が従おうとしていた神様は、実は自分はこの神様に従うどころか逆らっていたという事実を認識し、そして自分が迫害していた主イエスこそが神であるということを体験しました。それは今までメッセージで伝えてきた通りです。しかしこの神様との出会いが彼の人生を大きく変えます。彼の人生はキリストの迫害者というものからキリストの宣教者としての生き方に全く変えられるわけです。ここで私たちが覚えたいことは一体何かというと、ただ迫害をやめて自分も神の愛と憐れみを受けて受け入れられたっていうことにとどまらないんです。救われてよかったねということにとどまらないんです。主イエスを述べ伝えるものとされたということなんです。少し考えてみましょう。サウロというのはこれまで何をしてきた人なのかということを思い出すと、人の常識で考えると許されることがない人です。そんな簡単に許されるようなことをしたわけではないんです。人々の家に入り、 いわゆるユダヤ法の合法のという理屈を用いて人の家に入り、女も子供も引きずり出して、そして仕事を奪い場所も奪い、そのようなことをたくさん先頭を切ってやっていた人です。今更間違いでごめんなさいって言えば許されるんでしょうか。そんなことはないわけですよ。許されることがない、そのような人間的に考えるとそのようなものです。たとえ、サウロが悔い改め主イエスによって救われたとしたとしても、過去にしたことが全くなくなってしまうわけではありません。過去にしてきた問題、罪というものがそこに厳然として残っているわけで、その影響は今にも残るわけです。多くの人に心に傷を与え、仕事を奪い、実際に体にも傷を与えている、ある人は死にまで追いやった人もいるでしょう。サウロがやったことは人間的に許されることなんでしょうか。正しい裁きを受けるのであるならば、サウロはたとえ主を信じたとしたとしても、喜びを持ってただ主は素晴らしいと言えるような状況でしょうか。彼のしてきたことはあまりにもひどかったわけです。あまりにもひどいわけです。しかしサウロが主イエスを信じた後に、じゃあ彼の人生はただただ償いをする人生として歩むものになったかというと、そうではない。彼がイエス様に会って救われて、自分が良かった、間違ったことをしていなかった、何か自分の土地狂ったこのプライドに凝り固まって一生懸命やってしまったけれども、それを間違いだということに気づいた、間違いだということに気づいてそれは良かった、でもこれからの人生それの償いの人生ですと、そのような生き方をパウロはしなかったわけです。でもこの償いの人生をすべきです。すべきなんです。しかしそういう人生とはならなかったわけなんです。サウロはその償いの人生のただ救われて、でも過去だけを見ているこの人生というものではなく、キリストを大胆に証しするものと変えられたんです。なぜそのようなことができたと思いますか。サウロはやっぱりこうあんまり人のことを考えないんでしょうか。人の心の傷を考えないんでしょうか。とにかくこう前だけを見ていて、もう後ろにいる人たちのことは何にも考えないんでしょうか。もしそうであるならば、もしそうであるならば、パウロが、サウロは後にパウロとなりますが、そのサウロが書いた、このパウロが書いた新約聖書は半分にも及ぶものがあるんですけれども、パウロがこの新約聖書を半分書きましたが、しかしそのような働きが、もし人を愛さない、人なんて顧みない、ただやるべきことだけをやる、ただちょっとつ盲信全身全身というふうな人の話が心に響きますか。響かないですよ。この人は愛にあふれ、また神様のビジョンを持って神様のことを伝えていったので、神様の言葉が伝わるわけですから、多くの人の心に残っていき、響いていくものになります。そのような響く言葉を語られたもの、もちろん神様の言葉を伝言したに過ぎないですけれども、しかし、誰が伝言するかによっても大きく伝わり方は変わるわけです。この人が何にも感じなかったわけがありません。痛みを覚えたでしょう。葛藤があったでしょう。けれどもなぜ彼はそのようなことを克服して、そして、この死に喜びを持って仕えることができるようになったんでしょうか。彼はトラウマに陥ってしまって鬱になったり、さまざまな問題に陥ってもおかしくないほど気持ち悪い状況に気づかされたわけです。そのようになったとき私たちはどうなるでしょうか。立ち上がることができません。しかし彼は3日間本当に悩んだわけですけど、取りなしの祈りを受けて、そして神様がちゃんとご計画を持っておられるということを知った途端に突然変わるわけです。全く変わるわけです。イエス様に出会って確かに私は間違った方向から変えられたけれども、癒されてない部分がたくさんあって問題の中に沈んでいるんです。皆さんどういうクリスチャン生活を生きているでしょうか。救われたことは分かってるけど、そこでとどまっていないですか。そのクリスチャン生活はつらいです。 そこでとどまるとつらいです。正常心に戻るので罪がたくさん見えます。救われているって分かっています。でも苦しいです。サウロがイエス様に出会って、ああ私は主のもとに立ち返ったんだと分かっていても苦しいわけです。ペンテコステの時にペテロたちがいました。イエス様を裏切ったんです。すべての弟子が、ユダだけが裏切ったわけじゃないです。みんなイエス様のことから逃げたんです。でもイエス様が復活されて愛をやります。そして復活を知りました。救われることも知っています。なすべきことも分かりました。でもそこでとどまっていると苦しいんです。喜びを持って神様のことを伝えることができません。でもペンテコステの時に聖霊様が下ると、かつてあなたなんか知らないと言ったペテロが、3回も呪うほどに言ったペテロが、そのことだけを考えて、こんなことを言った私はキリストのことを告白なんかできませんと、そういうふうな自分の世界にとどまってしまうのではなく、そのことを言われた主ご自身がそれを伝えなさいと言われるので、自信を持って聖霊様と共に、神と共にそれを告白することになりました。パウロがこの変えられた、なぜそのように変えられたのか、自分が傷つけた方々から受け入れられたという実感が豊かに与えられたということが非常に大きかったと思います。まず第一に、人間的な視点を見ると、ダマスコにおいて主に主に導かれていた他のクリスチャンたちに受け入れられたってことですね。アナニアを通して受け入れられ、この人は迫害に来たんだけど、もうもはや迫害の人ではなく私たちの兄弟姉妹だとして受け入れられたこと、被害者から加害者に対しての許しが行われたということ、そしてもう一つ、神様がはっきりと、今日の聖書の箇所ではないんですか、先週の聖書の箇所ですけれども、15節16節こう書いてあったんです。行きなさい、アナニアに対して言われたことですけど、あの人は私の名を異邦人王たちイスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示します。共に労苦を負うものになりますという意味ですか。このことが神様から言われた、つまり一番迫害をしていた神様から私はあなたを選んだよと言われたんです。主が加害者ですか、サウロが加害者でしたか。サウロが加害者だったんです。主が被害者なんですよね。でも被害者から私はあなたをもう選んでいるよ、私と共に働くものだということです。これはただ許してどっかに行けなさい、もうあなたを許すけどあなたと共に歩むことは許せないという人間的なレベルの話ではありません。これから共に私はあなたと労苦していきますと言っているわけです。つまり完全な和解、許し、こういうものが豊かに与えられたんだ。そして主ご自身が何よりもそれを助けられているんだ。そのことが本当にこのサウルの中で、実際にアナニアから安息の祈りを受け、目から鱗のようなものが落ち、そして洗礼を受けて御霊に満たされた時に、もう自分の中にはやるべき使命というものがはっきりと見ている、ちゃんとアナニアから神様の言葉が伝えられていると思います。そしてその中で主の働きが豊かに始まっていく、そのようなものです。主イエスに出会うと、私たちがただ今まで救われて、はい、白紙になって、まっさらになって何でもできますという感じになるわけではありません。むしろ私たちは主と共に歩む人生の使命、生きがい、方向性、道というものが見えていくことになります。 まるでですね、私たちがもし病の中で、苦しんでいたとして、病の癒しを祈ります、病の癒しを祈りますと言って、はい、癒されました、ああ素晴らしい、健康になったから悪いことをしようってしたら意味がないわけですよね。そうじゃなくて、健康になったらその与えられた健康、悪いところから回復してきた、この回復された同じ方向性に向かって、私たちは人を生かし、また自分も生かされたことを明かし、そして癒されたことを無駄にしない生き方を歩んでいくと、多くの人を生かしていく、そのような生かし方、生き方になります。健康になったから主から離れるのではなく、許されたからこそ主と共に歩む、そのようなものと私たちは変えられていくんですね。そしてこの神様は私たち一人一人にご計画を持っておられます。考えてみてみましょう。もし救われることがゴールであって、それが究極的な目的そのものだけであるのであるならば、いいですか、そうであるならば、私たちは主イエスを信じた時にもうゴールなんです。全てが終わってしまいます。もうこの世で苦しむ必要もないんですけれども、現実はそうではありません。パウロと同じように一緒に苦しみます。でもこの苦しみを通して、イエス・キリストの苦しみ、これは人を生かしていくような、今までは無駄な苦しみをしていましたが、これからは意味ある苦しみ方をします。今まではしなくていいロークをしていましたが、今からは必ずしなければならないロークだけします。そのように変えられていくものなんです。私たちはイエスを信じた瞬間に天国に行くわけではありません。天国に行くことはもう決まっていますし、そうなんですけれども、私たちが天国に行くのではなく、天国を私たちの周りから広げていくような働きになります。これは大変です。世の中は罪の流れの方に向かっています。一緒にぷかぷか浮いていれば楽です。ぼーっとやっていればそのまま死の方に向かっていきますが、楽です。今は楽です。しかし死の方にずっと川の流れのようにずっと流れていきます。そこでとどまろうとすると抵抗を受けます。進もうとするとさらに大きな抵抗を受けます。私がもう天に召されたんですけれども、恩師がよく言っています。聖書的な言葉ではないかもしれませんが、恩師の知恵ある聖書理解の言葉だと思うんですが、死んだ魚はもがかないとおっしゃいました。死んでるとプカプカ浮いていって楽だけれども、ヒューと霊的に死んでると流れていきます。生きている魚は鮭みたいにね、鮭好きですけど、まあとにかく鮭サーモンみたいにですね、登っていきます。そして次世代を残していきます。楽ですか？苦しいですけど、命があります。今日私たちの中で神様は私たちにご計画を持っておられます。今日私たちこの世の中においてクリスチャンとして生きているときに、苦しみやさまざまなものがあるかもしれません。でもそれを苦しいとだけ感じるのであれならば、その信仰の生き方は非常に苦しいです。まるでとどまっているかのようです。しかし身を残すことができません。でも主が見させてくださるその方向に一歩一歩進んでいって、ちゃんと主の召しを見て歩んでいくならば、そういう人は身を残します、神様の助けによって。だから生き生きとしていくんですね。皆様お一人一人もこの世でなすべき計画を持っておられます。私たちの人生は虚しいものではなく、主にあって豊かな人生が主の中によって備えられています。苦しまないですかって言ったら苦しむかもしれませんが、しかし霊的な身を残し、そして愛が回復されていく、そのような皆さんお一人一人の生き方っていうものが主が用意されています。私たちはただ救われるだけではなく、述べ伝えるものとされていく。牧師だけがそうではないです。皆さんそれぞれの置かれた場所場所においてさまざまなものがありますし、初めから牧師なんていう人もいないですし、ここにそこに座ってる人が牧師になるんです。ここに座ってる人たちが牧師になり宣教師になるんです。ここに座ってる人たちが家に行き、家族を 私の人生を通して明かしていくんです。そのようなものに変えられていきます。信じますか？皆さんの人生は救われることだけが目的ではなく、主と共に歩んでいく。結婚がゴールではありませんね、スタートですね。同じように私たちの救いもゴールではなくスタートです。スタート。2番目のポイントをお話をしていきたいと思います。2番目のポイントは、神の霊に導かれる者は生かそうとしますが、肉に従おうとする者は殺そうとします。これが大きな特徴です。方向性の違いです。主によって導かれている者は生かそうとしますが、肉によって生きようとする者は殺そうとします。神の霊によって生かされている者は苦労しても人を生かそうとしますが、自分の肉において生きようとする者は自分は楽ですけれども周りを傷つけ自分の保身を狙います。大きな方向性の差があります。23節から25節を見てみたいと思います。こう書かれてありました。かなりの日数がたち、ユダヤ人たちはサウルを殺す相談をしたが、彼らの陰謀はサウルの知るところとなった。彼らはサウルを殺そうと昼も夜も町の門を見張っていた。そこで彼の弟子たちは夜の間に彼を連れ出し、カゴに乗せて町の城壁伝いに吊り下ろした。アメン。サウルもかつてそうなんですけれども、自分の都合の悪いことが起こったときに、その問題を排除しようとします。その問題やそのことを成している人を殺そうとします。短絡的な考え方です。自分たちは実は正しいと思いながら、かつて旧約聖書に書かれてあるような言葉は自分たちの理解では正しい、これが私たちが王道なんだと、私たちが正統派なんだということを考えました。よく考えてみてください。10の約束があります。一番聖書の最初の方に書かれてある、出エジプト記や新命記に書かれている10の約束の中で、あなたは殺してはならないとこう書いてあるのにもかかわらず、かつてのサウロもそうだし、今回のユダヤ人たちもそうだし、何か問題が起こった時に排除すれば楽だと、あいつがいなくなれば大丈夫、あいつを殺してしまえばもう問題はない。究極的にイエスさん、そういうふうな考え方に一生懸命殺そうとするんです。一生懸命殺そうとする。もちろん殺したくて殺そうとしてるわけではなく、自分たちを守ろうとして殺してるわけですけど、全ての戦争が大義名分があります。全ての戦争に大義名分があって、それが本当に大義かどうかは知りませんが、なんか理由をつけます。全ての戦争が守るために戦います。実際は違うかもしれませんが、でも本質的には守るためです。たった一人の王様が自分の保身を狙って守るために戦うのかどうかでしょうね。全ての戦いがそのように起こってきますけれども、この時に私たち覚えたいと思うんですけれども、自分たちは殺すなと教えておきながら、もう積極的に気づくと殺すことばっかり考えている。もちろん実際の、ここでは実際の生き死にの話です。ここでは実際の生き死にの話です。でも今私たちの目の前にその生き死にの話がリアルじゃないかもしれません。でもリアルな世界もちょっと行けばあります。すぐそばです。飛行機で 2,3 時間行けばそんな世界です。そうじゃないですか。まだちょっと日程が確定してないんですけど、私たちがちょっと今年アウトリーチにちょっと行かせていただきたいなと思ってる、カンボジアの島田先生が夏頃にちょっともう一回来ますので、分かち合いさせてくださいって言って、平日の礼拝ですけれども、お越しになる予定ですけれども、カンボジアなんてそんな遠いですか。あんまりそんな私もそんなガンガン行ってるわけではないですけど、まあ5時間もあれば十分、5時間もかからないですね。 3,4 時間ぐらいかなと思いますね。飛行機でバーン飛んでいけば。そんな遠いですか。日帰りも頑張ればできますよ。 何もできませんけどね、は降りて、はい、出てきますぐらいのことしかできないと思いますけど、日帰りだってできる、そのような距離のところで、つい何十年前かまでに、キリングフィールドと言われる、そのような場所があって、今、リビングフィールドにしましょうって言って、宣教師が入られているわけです。こんなクリスチャンが少ない日本人の宣教師がそこに入っているわけです。実際にそのような生き死にがあるようなところも私たちからそんな遠くはありません。でも今日の日常生活の中でそういうことがなかったとしたとしても、皆さんはこの問題が起こった時にクリスチャンとしてどう対処しますか。問題をただ排除すればいい、なかったことにすればいい。教会共同体の中に問題を起こす人がいます、であるならばその人を排除したらいい、出ていけと言えばいい。でそういうふうにすぐ考えますから、それは楽ですよ、楽なんですけど、楽なんですけど、なんか方向性が違うわけですよ。なんか方向性が、もちろん本物の敵っていうものにこう何でもかんでもオープンにしていてはダメですね。その自分を傷つけてくる人からは避けていくっていう必要もあります。知恵を持って避けていくっていう必要もあります。でも何のために避けるのかっていったら、救うために避けるのかどうかっていう、その方向性ですね。でこの人間的な力だけで物事を解決しようとすると、こう限界を迎えてくるわけです。どうしても起こってくる葛藤、どうしても起こってくる自己矛盾というものが私たちはやっぱりあります。クリスチャンであってもどうしてもそういうものの中で、こう考えてしまいます。いつもやっぱり主に頼るということがいつも必要ですね。一方で主にある人、主に頼る人っていうのはどういうことをするかって言ったら、罪の連鎖を断ち切ろうとします。罪の連鎖を断ち切ろうとします。一発殴られたから二発殴り返せっていうのは短絡的なやり方です。これ永遠に終わらないです。もう見てるでしょ、今世界の中でもうどうするんだって。で一言ですか、一言じゃないでしょ。何が一言じゃないかはあんまり言いませんけど、煽る必要もないので言いませんけれども、一言じゃないでしょ。私たちの身近な歴史も、一発殴られたら5発ぐらい10発殴り返して、手を変え品を変え、そういう歴史でしょ。別に遠くの話の話じゃないでしょ。皆さんだけの話じゃなくて牧師の話でしょ。それもいろんなことありますね。いろんなことありますけれども、主にある人は罪の連鎖を断ち切ろうとします。主が罪の連鎖を断ち切る方だからです。主にある人は主イエスの方法に習って人を生かそうとします。どういう方法ですか。これです。これパウロに与えられた使命は、どれほど苦しまなければならないかを教えようとしています。誰かが許さないとダメなんですよ。誰かが被害を持って許さないといけないんですよ。なんかお水を飲みますが、コーヒーを飲みながら、まあ大したことないからどうぞって言って許せないんですよ。悲しいんですよ、辛いんですよ、血が流れるんですよ。何のために？許すために。誰かがどこかで我慢しないといけないものがあるんですよ。ただ忍耐しろって言ってるわけじゃないですよ。ただ泣き寝入りしろって言ってるわけじゃないですよ。でもその中で愛を伝えるんです。しっかりと愛を伝えるんです。ただ忍耐していて関係がないのではダメですよ。関係を持って痛みを伴うわけです。何のために？人を生かすために。この人が滅んでほしくないと思うがために、関係を持ちつつ許していく。ラブソナタもそのような働きの一つですね。ラブソナタもそのような働きの一つです。ラブソナタが今回行われた神戸文化ホールというところは、大倉山というところに、大倉山と言われる場所があるわけです。皆さん、 大倉山っていうそういう地名があるんだなと思うかもしれませんね。大倉山というそういう地名がある。私も最初そう思ったんです。大倉山って何も考えたことない。しかしラブサンダーの前日に知らされた、私が調査してたわけでもないんですけど、たまたまいろんな牧師といろいろ分かち合ってると教えていただいたことがあって、大倉山を取って大倉というものを考えてほしいです。人の名前です。皆さん知っています。大倉、大倉って言われてもよくわからないですね。大きな倉なんですかとか、人の名前、有名な人です。ホテル大倉とか知ってますね。大倉財閥、大倉財閥ですね。かつて昔、朝鮮半島に伊藤博文が行くときに一緒に帯同した、他の日本企業は行けませんでした。三井だとか住友だとか三井だとか、関西の方はね、住友とか強いですけど、行かなかったんです。リスクがあるって。大倉財閥行きました。大倉喜八郎という人が一緒に行ったんです。戻ってきますよね。莫大な財を築くわけですよ。どうやって、あんまり言いたくないけど、どうやって財を築くんですか。半島からたくさんの財をかすめ取ってくるわけですよ。それで財を築きます。それでかつて彼が住んでいた別荘地であったその場所を公園として神戸市に寄付します。彼の手記の中に、この公園は韓国の血と涙でできていますと書かれています。あんまり煽る必要ないと思いますが、しかし今回そこでラブソナタがあって、使徒の働き的な人がぐらいの数字の人が救われて、韓国から多くの人が愛を持って、あんまみんな意識してないです。調べてたら出てきたこと、私も直前まで知りませんでした。あ、大倉山っていう場所だったなって思ってました。なんだけど、初めはだいぶ古い会館でね、もっといい会館をずっと探してたんですけど、ダメでダメで、日程とかいろんなことがダメでダメで、まあ仕方ないからここでやろうってなったんです、正直。もっといい会館いっぱいあったんです。もっと大きな会館もいっぱいあったんです。まあでも長年そこでやったことがあるから、クリスチャンの集会長年やったことがあるし、使い慣れてるし、でも古いなと思いながらやったんです。でも本当はもっといい場所あったかなと思ったんだけど、非常に意味のある場所となりました。まあ今の若い人たちはそんなに意識してないかもしれませんけれども、さまざまなことを乗り越えて、まあ今の世代がいて、そして愛を持って触れてくださって、そしてラブソナタね、みんな大きなお金があって補助があってと思うかもしれませんけど、今回韓国から850人来られましたけれども、まあ私たちも御塗り教会のメンバーですけれども、でも皆さん、あれ補助があってどうのこうの、補助ないです。みんな自腹で、今高いでしょ、ホテルも何も高いけど、みんな自腹で、援助なんてないですよ。全部自腹で、みんな来て使えて喜んで帰っていかれるわけですよ。多くの豊かな実が結ばれましたけれども、私たちこのように許し、罪の連鎖を断ち切る、人を生かすために損をする、でも愛を示す、そしてイエスを伝える生き方があるということです。でも主を知らないとどうなるのかというと、ユダヤ人たちはサウルを殺そうということを一生懸命頑張る。かつてサウルもそのような人でした。その実力もある人でした。だからもしサウロが主に出会っていなければどうしたと思いますか。自分のやろうとしていることに反乱している者がいる、どうするんですか。自分を殺そうとするユダヤ人のトップをボコボコにすればいいわけでしょう。そこのリーダーを潰していけばいいわけです。扇動してリーダー、そういうやり方をしましたか。パウロはそういうやり方が好きな人ですか。もう彼は真っ向勝負、正面からぶつかってぶっ潰せという人でした。しかし主に出会った後は その方向で一生懸命するのではなく、今怒りを持って刃を向けている者に何を言ってもダメだから距離を取ります。一見逃げているように思います。サウロのやり方のポリシーとしては違います。サウロとしてはもう潰せっていう感じで、もう真っ向から勝負って。でももう骨肉の戦い方が、サウロはもう戦い方が変わったんです。滅ぼせ潰せ殺せではなく、生かすためにどうしたらいいのかっていうことを考える人になりました。今はこの町にいるのではなく、今は逃げる時だとして、サウロは生かすために忍耐と愛、彼の性格からすると悔しかったと思うし恥ずかしかったと思うし、なんで主が、全能の主が一緒にいるのになんで逃げないといけないのかとかいう思いもあったかもしれないけれども、神様が忍耐されているのと同じようにサウロも忍耐をして主に従っていきます。後にパウロが手紙を書きますね。一番最初、聖書の一番、新約聖書の一番最初の方に書かれた手紙なんではないかという説も強いものなんですけれども、ガラテヤ書の5章の16節から26節に有名な言葉が書かれてありますので、ちょっと牧師がずっと読みます。ちょっと聞いてくださいね。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。肉が望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らうからです。この2つは互いに対立しているので、あなた方は願っていることができなくなります。御霊によって導かれているならば、あなた方は律法のもとにはいません。肉の技は明らかです。すなわち、みだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものです。以前にも言ったように、今もあなた方にあらかじめ言っておきます。このようなことをしている者たちは神の国を相続できません。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありません。キリストイエスにつく者は自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのです。私たちは御霊によって生きているのなら、御霊によって進もうではありませんか。うぬぼれて互いに挑み合ったり妬み合ったりしないようにしましょう。アーメン。私たちは肉に従う争いを放棄したんです。その私はキリストと共によって十字架によって死にました。もう一回それを自分の力で復活させないで、死んだことを受け入れて、そして私たちは御霊によって生かされていく、キリストを伝える生き方、愛する生き方、忍耐する生き方、ただ我慢するんじゃないですよ、ただ我慢するんじゃないですよ、主の中にあって生かされていく。ただの我慢だとこれは大変です。さっきも言いました。救われただけでも自分は我慢しないといけないって、それはまだまだ自分が我慢しています。そうではありません。キリストと共に歩むんですね。キリストに委ねていくんですね。私たちは人間的な働きに陥ってしまうのではなく、神の導きに従うものとなりましょう。方向性は何ですか。殺そうとするのでは生かそうとしてください。その時に何を忍耐しないといけないのかっていうのが見えてきます。子供を養育する時にバカまな子供を黙らせるっていうことだけでやって、殺すような方向性、殺すようなっていうことは心を殺し、何でもない、とにかくバチンと殴れば言うことは聞きます、黙ります、これは殺すような方向性です。しかしこの子供が生きるようにするためにはどうなんですか。生きても本当に成熟していくようなことになるんですか。わがままなことを言われても一生懸命忍耐をしながら懇切丁寧に教えて、その子が分かる、その子が分かるレベルに目線を合わせて、目線を合わせないとダメなんです。私は大人だぞと言ってもいくら言ったって分からないです。分からないから子供の目線まで下げます。バカみたいになります。自分も主だってそうです。全知全能で全ての言葉で全てを作ることができる方が、なんで赤ちゃんになって生まれてこないといけないんですか。バカみたいです。弱すぎます。なんでそんなことをしないといけないんですか。私たち生活水準をちょっと下げるだけでも抵抗感があるのに、そんなレベルの話ではないですよ。なぜそこまでしてくるんですか。生かすために、これ主のやり方ですよ。 だから私たちもその方向性、だから人を生かすためには労苦するんですよ。楽に人を育てようとしないでください。楽に人を育てて人が育つわけがないんですよ。罪あるんだから。人を許すときに楽に許せるわけがないんですよ。許すときは私が被害を受けるんですよ。でも結果は喜びになります。結果は苦しみではなく喜びに満ち溢れます。引き続き3番目のポイントをお話ししたいと思うんですけれども、1番目は何でしたでしょうか。私たちは救われるだけじゃなくて述べ伝えられる、私たち一人一人には使命があるんだよということですね。どういうふうに歩んでいくその使命なのかって言ったら、殺すのではなく生かしていく使命。でも私が生かすのではなくキリストを述べ伝えていくんだよ、キリストが私たちを生かすんだよっていうことを伝える。キリストと共に苦しみを受けなければいけません。3番目のポイントは一体何ですか。神様の働きは一人でするもんじゃなく聖霊様の導きと主を信じる道路者と共にするんですよということですね。26節から31節をお読みしていきたいと思います。26節、エルサレムについてサウロは弟子たちの仲間に入ろうと試みたが、皆彼が弟子であるとは信じず彼を恐れていた。しかしバルナバはサウロを引き受けて使徒たちのところに連れて行き、彼がダマスコに行く途中で主を見た様子や主が彼に語られたことを、また彼がダマスコでイエスの名によって大胆に語った様子を彼らに説明した。サウロはエルサレムで使徒たちと自由に行き来し、主の皆によって大胆に語った。またギリシア語を使うユダヤ人たちと語ったり論じたりしていたが、彼らはサウロを殺そうと狙っていた。それを知った兄弟たちは彼をカイサリアに連れて下り、タルソへ送り出した。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地に渡り築き上げられて平安を得た。主を恐れ聖霊に励まされて前進し続け、信者の数が増えていった。アーメン。面白いことですね。サウロはダマスコからエルサレムに逃れていきます。まるで逃げているようです。迫害があった。しかし面白いことに、これ面白いことなんですけど、ダマスコとエルサレムどっちの方が迫害が強いんですか。エルサレムです、当たり前ですけど。逃げているのか戦っているのか不思議なことです。私たち逃げているようで、本当に霊的な戦いの場に死によって導かれているということはよくあります。でそのエルサレムは迫害があった場所でしょう。強いでしょう。でもそこに残っている人はよっぽどの人たちが残っていて、確かによっぽどの人たちが残っているわけです。でもその人たちと合流して、そして、この歩んでいこうとしたわけです。しかし簡単にはいかなかったっていう話ですよね。先ほども言いました、サウロのやったことがあんまりにもひどかったからです。ダマスコではまあまあまだサウロっていう人があんまり知られてないかもしれませんけど、もうエルサレムなんて言ったらもうその本拠地も有名人中の有名人ですよ。もうこうなんかもうこうクリスチャンにとってはその人に会ったらもう震えが来るぐらいにもうトラウマの人なんですよ。その人教会に入れますか。こいつなんかこうスパイになって潜り込んできて一網打尽にしてるんじゃないかなって思わない人の方が愚かですよね。絶対思いますよね。もし私が教会のリーダーでそんな人が教会に入ってきたら、いや申し訳ないけど出て行ってくださいと。そういう風になると思います。教会の人々を守るためにあなたは教会に入ってはいけませんってなると思います。いやなると思います。いや私は霊的に何かこの人を見抜けるかって言って、神様が何か特別なことで教えてくれない限り多分普通にそうすると思います。この時にこのクリスチャンたちが本当に祈ってなかったとかそういうふうに考えてはダメです。当たり前の話です、これは。ところがですね、神様不思議なことを起こすんですね。事実をちゃんと教えるんです。このバルナバという人、まあ後でこのサウロはバルナバとも喧嘩しますけどね、まあ、とにかくですね、このバルナバという人をね、通してね、この 取りなしによってサウロは教会に受け入れられていくんです。事実をちゃんと事実としてこの人は大丈夫だっていうバルナバ、この時バルナバが一言言ったから信じたと思いますか？私はそうは思いません。行間にさまざまなロークをバルナバが負ったと思います。いや分かんないですよ、もうクリスチャン同士だからそんなね、ひどい言葉なんてかけられないと思うでしょ。私がラブソナタで一番苦労するのはクリスチャンからの言葉です。ノンクリスチャンの人はルールを守ってくれます。クリスチャンの人はルールを曲げようとしてきます。不思議ですよね。伝道してるんだからとか言ってね、いや書いてありますよって、伝道してるんだから、これ自分の力ですね。結局秩序を乱します。分かるんですけど何を言ってるか分かる。ならば従順に従って言われた通りにやった方がいいんですけれども、でも一番苦しいのはクリスチャンの言葉です。熱心さから来る言葉ですけどね。だからちゃんと熱心な言葉として受け入れてちゃんと対応していきますけど、この時バルナバ、聖書に書いていないのであんまり言うとダメですけれども、このバルナバがサウロを引き受けた時にどう言われただろうかなっていうことは押して測るべしということだと思います、ね、間に立つ人って苦労するんですよ。間に立ってくださる方は苦労するんですよ。でも意味があります。それこそ意味があるんです。私たちの教会も常に文化の葛藤があります。間に立つ人は苦労します。クリスチャンとノンクリスチャンも苦労します。でもそのロークこそが意味があります。ロークがないところでぬくぬくしているよりははるかに意味のあることです。国と国、文化と文化、男女、ジェネレーションギャップ、豊かな人と貧しい人、間に立つ人はいつも苦労されるし、良いことをしているのに批判されます。でもそれこそやるべきことです。それこそが生きる道です。聖霊様はバルナバを用いられます。この時サウロは自分でいくら弁明しても素晴らしい人ですけれども、もう聖霊様に変えられた人ですけど、もう自分ではできないことなんです。自分の立場ではできないことだったんです。この時バルナバという教会に信頼されていて、でも神様から用いられる人が必要だったんです。その人がいるからパウロは教会に受け入れられていくことになります。サウロっていうのは本当に新約聖書のスーパースターですけれども、でも神様この人だけを用いたわけではないんです。サウロを通して多くの人がイエス・キリストを信じることになりましたけれども、総数からするとサウロが出会った人の方が少ないと思います。ほとんど多くの人は名もないクリスチャンたちが宣教していったと思います。もちろん聖書を書いて大きな影響を与えていますから、サウロを下げる必要はないんですけど、しかし、サウロ一人ではできないことも多かった。このバルナバという人の取りなしがなければサウロは受け入れなかった。アナニアという人もいました。バルナバという人もいました。これらの人たちの助けがなければサウルは受け入れられることができなかったんです。聖霊様っていうのはこのように時々具体的な人を用いられます。これは人間に頼っているというふうに考えるのは愚かなことです。先週もお話しましたけど、主は人と共に働きたいと思っておられるので人を使わされます。それ人間的に頼ってて、私は神様だけに頼りますって言ってるのは、ちょっとそれはなんかわけわからんことになってるんですね。だって神様は私たちも用いられます。最初にメッセージ伝えます。私たちにもご計画があります。で、私たちが行って、でも他のクリスチャンがなんか、いや、それは人間的に頼ってることで、あなたなんかに頼りませんと言わなくてもいいわけです。だって主が使わされてるわけです。今日だって私はメッセージを伝えていますが、これ皆さん人間に頼っていますか？主を見上げてるだけの話でしょ。主は人も用いてくださいます。だから主から送られた人の言葉を聞いて、またそれを信頼し頼るっていうことは神様を頼っていることになります。もちろん不思議な 神様の導き、サウロにあったような神様の導きっていうものもあります。でもサウロにあった神様の導きが神様だけの働きでなってるんだったら、サウロがエルサレムの教会に来た時にバーって上から光が湧いてきて、サウロと同じようにこれは私の選んだ子みたいに、イエス様の洗礼の時みたいなことが起こればみんな信じるでしょう。でもそうされないんですよ。なぜバルナバを用いるんですか。なんでバルナバを用いるんですか。教会もこれを通して学ぶことがあります。教会もこれを通してイエス様の技を知っていくんです。罪人を受け入れていく、悔い改めた砕かれた魂、かつてどんなことがあってもそれを受け入れていく痛み、主の同じ方向に教会を成熟させていってます。見えますか。神様は何でも全部バンバンってやったら成熟がないですね。でも一緒に歩む、サウロという人を受け入れていく痛みと喜びを教会に経験させます。サウロも自分一人でできるんだという傲慢が打ち砕かれます。私は誰かの助けがなければ決して主の道を歩むことができないんだということを痛感させます。結局サウロはアナニアとかバルナバとかいう人たちの助けを受け、まあこれ主に使わされた人たちですけど、他のキリストの弟子たちと一致することができました。人が一人でできるっていうことはどんなことでも限界があります。どんなに素晴らしい人でも限界があります。しかし私たちが主に頼り、主が使わされたキリストの弟子である霊的な神の家族とともに、主の働きは確実に前進していくんだということを私たちは覚えたいと思います。主にあるの和解と一致は力です。今回ラブサンタ神戸何が良かったかなと思うと、すごい一致してるんです。すごい一致してるんです。牧師先生たちの仲が非常にいいんです。和気あいあいだけじゃなくて、ダメなことはダメって言うんです。ダメなことはダメって言って、なんで私を批判するのって、そういう風にならないです。ダメなことがダメ、あ、なんか長くしゃべる、大体牧師の話長いんですね、すいませんね。こうやって話してると、で牧師同士が集まるととんでもない、俺に喋らせろ、俺に喋らせろ、めんどくさい人たちがいっぱい集まるわけですよ。クリスチャンがクリスチャンを批判、まあそんなことがあるわけですけど、いろいろ話をしているとですね、いろいろ話をしていると、まあ、関西の人たちもちょっとカンカンカンカンカンタイムアップとか言うし、お前話してるね、そんなこと言うのかって言って、怒るかなって言ったら、ね、ごめんごめん長かったねとか言って、もうあと1分喋ったらアイスクリーム全員におごれよとか言って、なんかそう茶化しながらお話をして、茶化しながら返してですね、あ、ごめんごめんって、話を元に戻して一致していこうって言ってね、そういう一致があるんですね。そういう中に人の弱さが、失敗した時も同じように茶化しながら一致し許し合い、彼らに目標があるんですよ。一致をして主の栄光を表したいっていう思いがあるから、時々ちょっとうわ言われたなと思ってもすまんねって言って、でも一致の方が大切なんですよ。でも方向性が大切ですけど、何に対して、罪に対して一致してたらダメですけど、神様に対して一致していくっていうことが本当に心の中にあふれているので、本当にそのようになっていきます。パウロが、サウロが受け入れられていって、教会がそれで一致していきます。サウロはそのことによって、また、でもサウロがあんまりにも元気にやるので、また追われていって故郷のタルソまで追いやられていきますが、これサウロが逃げていってるように思いますよね。逃げて追いやられていってるように思うんです。でも彼は生かす生き方を、和解していく生き方、殺していって分裂させていく生き方ではなく、和解と一致のところに、自分は追いやられていく方が辛いし、戦った方がよっぽど楽だし、けれどもこれは別の戦い、戦い方が違うんだ、戦い方が変わったんだということを覚えながら、彼はそして死に導かれるまで歩んでいきます。結果がいいんです。どうだったと書いてありますか。結果は信じる者が増えていき、信じる人の地域が増えていったという ことが書かれてあるわけです。皆さん、一致は力ですね。和解と一致は力なんですよ。主はサウロを迫害する者からむしろ迫害を受けても主イエスを述べ伝える宣教者に変えられました。教会には主がなされたように、この教会全体として罪人を悔い改めに促しながら主の弟子とされた者を受け入れていく忍耐と痛みと愛の実践を経験させました。サウロという人を受け入れていく、大変だったと思いますよ。自分の愛する友達の仕事を奪い追いやった張本人ですよ。でもそれを助けてあげる、イエス様信じてるからですけれども、でも助けてあげる。これはね、痛いですよ、苦しいですよ、簡単なことじゃないですよ、簡単なことじゃないんですよ。本当に簡単な、気持ち悪い感じがしますよ。でもなすべきことだってすごくビンビンときます。自分に被害を与えた張本人が、でもイエス様の前に本当に変わってる、でも彼のやったことは変わらない、でもそれを受け入れていく、それってまさに誰がしてくださったことですか？主イエス様がしてくださった。これを経験させます、教会に。パウロ自身ももう戦うのではなく、自分のやり方で戦って人を殺していくことではなく、人を生かしていくために、自分の戦い方ではなく、これからは主の導きに従って生きるようなものとなっていき、それでも置かれた場所においてキリストを述べ伝えるものとなりました。結果、多くの人が命を受けていくことになります。教会にはそのような出来事を通して成熟、パウロもそのようなことを通して成熟していきます。私たちも人生が変えられていく福音の力をたくさん体験したいと思います。そして今日、和解と一致をしながら聖霊様に従い福音を述べ伝えるものとされていきましょう。皆さんお一人一人がそのような成熟となっていきます。私は自分さえ救われていればいい、自分の今日平安だけを求めていくものではありません。それだけを求めていくと、むしろ戦いの中に入っていってしまうかもしれません。教会の中に宣教という思いが回復したときに、教会の中に平安が生まれます。教会が平安で安心して何もしないでおこうとして、平和であろうとすると、どんどんどんどん教会の中で問題が起こってきます。人々が本当に見上げるべき道を見失って、自分ばかりを見るからです。でも主の方向を見て歩んでいくと、私たちの本当の生き方が回復していくわけです。自分を守り、自分は被害を受けないことばっかり、保身ばっかりを狙っていく、このような生き方は逆に人を殺していき、敵を作り、自分も殺していきます。でも自分が使え、主の中にあって愛するもの、忍耐を持って、むしろ被害を受けているようなものだかなと思っていて、でもそれでも許していると、パウロはどうでしたか？多くの人から助けられて生かし、そして周りも生かし、自分も生かされていく人生になります。不思議なことですけれども、主に従いましょう。ただ忍耐すればいいわけではありません。主に従ってください。ただ忍耐する、やり方だけ学ばないでください。やり方だけ学んでいたら意味がないです。主に従っていく、その思いを持って今日キリストを述べ伝える私たちと一人一人、今日そのために私は和解する人は誰ですか？今日主のために、主を礼拝するために和解する人は誰ですか？一致して受け入れていかなければいけない人は誰ですか？ひょっとするとクリスチャン同士かもしれませんっていうか、そういう話ですから。今日は主の中で和解していく生き方、それは敵ではありません。許す相手です。一緒に歩む相手です。主の中に導かれている人のところに行き、そして和解し、一致し、そして共に主の働きを持って、主に習って、そして主に従っていく生き方が、皆さんと私たち一人一人のうちに豊かに回復し、人生が変わる福音の力をどうぞ今日も体験していきましょう。お祈りしていきたいと思います。